小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週その前と2週にわたって夢の話をご紹介しましたね。
はい、夢のような話を聞いてもらったんですけどね、続けて、
はい、今日はどんなテーマで。
今日はね、はい、実は僕はこの4月にですね、小峰書店という児童書の専門店から語り継ぎたい日本の昔話という全7巻の昔話を出したんですね、そのことをちょっと聞いてもらいたいと思うのね。
はい、
僕は前に福音館書店というところから日本の昔話という全5巻出したんですけれども、今度もう一度全7巻という形でトライをしたんですね。それはなぜかというとですね、今田舎での伝承の語り手は非常に少なくなっているというし、それから僕たち、専門家の中でもね、あちこちへそのテープレコーダー担いでお話を聞きに行っても、もう語ってくださる方がほとんどいないっていうようなことがよく話題になるんですよ、昔話の伝承はもう途絶えたみたいなね、だけど僕はそうは思わないんですね。僕たちは昔話の伝承の途中にいるんだというふうに僕は思ってね、終点にいるわけではない、なぜかっていうと子供たちはいつもいるわけだからね。で、子供たちはお話を聞きたがってるんですよ、ですからその意味で僕は昔話伝承の途中にいると。
まだみんなバトンを渡してる最中なんですね。
そう、バトンを渡してる最中ね、もう終わったなんて思っちゃいけないんですよね、
はい、
という意味でね、僕はなるべくいろんな昔話がいい形で人の目に触れることが必要だし、読む本があった方がいいと思うというふうに考えてるんですね、でそのいい形ってのはどういうことかというとですね、昔話っていうのはこのシリーズの最初にもお話しましたけども、元来は口で語られて耳で聞かれてきたものなんですね、決して読まれてきたものではないわけですよ、ですからそういう意味でその文体はね、シンプルでクリアな文体なんですね、耳で聞いて分かりやすい単純明快な文体であるという、それが特徴なんですね。ところが今の世の中ではほとんどの場合その昔話は本で読まれたり絵本で書かれたりしますね。なもんですから、なんかこう目で読む文学みたいに思われがちなんですね、なもんで僕はなるべくその昔話の単純明快な文体が伝承された方がいいというふうに思ってるもんですからね。それでそもそも昔話大学というものを僕やってるんです、全国で、でこれはもう今年で19年目になるんですけどね、来年20周年を祝うんですが、全国今まででね78箇所ぐらいのところで昔話大学というのを開いてみんなに勉強してもらってきてるわけですよ。で、ほとんどのところは僕が授業してるんですけどね、でそれは主たるものは何をやるかっていうのは、その昔話の単純明快な文体っていうのは何かっていうのを追求してるわけね。でその他グリム童話の成立史とかそういうことももちろんやりますけれども、主たるところはその昔話の正しい文体、あるいは僕は語り口と言ってるんですけどね、文体って言葉を使うとどうしても読まれたみたいに思われるから語り口と言ってるんですが、その正しい単純明快な語り口を守った昔話が選べるように、そしてそういうものを再話できるように、再話っていうのは再び話すと書きますけれども、リライトすることね、うんと強い土地言葉で語れてるものを今子どもたちが分かるような言葉に直すこと、再話すること、そういう勉強に取り組んできてるんですね、でそれは今までで78箇所だと思いますけども、やってきてるんです。でそれは相当広がって、そしてまた勉強する方々みんな熱心でね、その基礎的な勉強をやった後、さらに今度は再話という、そのいわば文章の書き直しのね、文章を書く勉強というのをやって、でそういう再話コースを2年やってもっと勉強したいという方がたくさんいらして、その方々は再話研究会というのを組織して、で全国でやってるんですね、で今全国で31箇所でその研究会やってるんですが、で僕は 長年思ってたんですが、昔話のその正しい会話をね、できる人が日本中に生まれることが大事だっていうふうに僕は思ってるんですよね。つまり昔話の伝承っていうのはどう行われてきたかといえば、歴史的に見れば日本中に優れた語り手がいっぱいいらして、そういう方々が勝手に語ってたわけですよ、
はい、
だけどもみんな素晴らしかったわけですね。今はどういうことになってるかというと、ほとんど東京に住んでいるごくわずかな児童文学の作家たちが昔話を作り直して、そして何万部という本になって全国で配られてるわけですね。で全国で同じものを読まされてるわけですよね。でその児童文学の方の方々はそれぞれ創作ではいい作品出していらっしゃるんでしょうけども、昔話についてはですね、昔話が目で読む文学とは全く違った作り方で書かれてるってことを知らないで、目で読む文学のように作り変えちゃってるところなんですね、つまり昔話イコール児童文学っていうふうに思われてる、で目で読む文学のような綺麗な文学ね、綺麗な文学にしてこれが昔話ですっていうふうになってるんですね。それも綺麗でいいんでしょうけれども、僕は昔話の研究者ですのでね、昔話の昔のおじいちゃんおばあちゃんが本当にもう無学無問な方々だったんですよね、昔はね。そういう方々がしかし心を込めて孫たちに伝えてきたその文体ね、その文体自体に僕は価値があると思うもんだから、それをなるべく守りたいという気持ちがあるんですね。でそういう意味でそういう文体がちゃんと書ける裁判者が日本中にいることが大事だっていうふうに、すごいその夢を持ってるんですもんですからね。そういうなもんで全国で昔話大学やってるし、全国に研究会があるわけ。それでこの今度の本なんですけどね、僕はそういう意味で全国の裁判をやってきた人たちを全部でその力を合わせてね、そして子供たちに伝える昔話集ができないかっていうのをずっと長年考えてたんですから、それが今回実現したわけなんですよ。で小峰書店が、僕のそういう考え方を理解してくださってね、で僕のやりたいようにやらせてくださったんですね。なもんですからこの今度出た全7巻なんですけども、全7巻にはですね285話収められてるんです。
そんなに、
285話ね、でそれは初め僕が選んだんですけど、その時の選んだ基準はですね、なるべく全国から集めること、ということなんで、これ案外難しいんですよ。昔話がたくさん集められてるところってあるんですね、例えば新潟県とか山形県とかですね、鳥取県とか島根県とか、そうかと思うと逆にうんと少ないところもあるんですよ、それは首都圏とかね、東京とか埼玉とか少ないんです、京都とかね、大都会の周辺は。だけどなるべく全国から収めたいというのが一つ、それからもう一つは今のものだけじゃなくて柳田邦男先生の時代から集められた古い文献ね、古い資料からも収めることっていうのが一つ大事に思ったよね、日本の昔話研究の深さというかな、歴史の長さが示せるようなものにしたいという考えで選んだんです。でその選ぶこと自体には何年もかかったんですけどね。
そうでしょうね、
それで500話ぐらい選んで、で全国の昔話研究会の方々に渡して分担してもらって、それで採用してもらって、で僕はその勉強会にずっと回りましてね、それこそ全国を回って指導して歩いて、で最後に出来上がったものを僕の研究所でまた研究部がありましてね、そこでもう一度全部耳で聞き直して直して作ったと、こういうものなんですからね、僕にしてはものすごい力入れてるし時間かかってるもんでね、とても嬉しいんです。今度できた
の構想からどれぐらいで、
9年ですね、
9年もかけて、
9年かかってますね。
そうですか、
はい、それでもまあみんなでやってここまでこぎつけたもんでね、よかったなと思ってる。で先ほど話したその福音館書店でね、約10年前に5冊本やってるんです。そこにも301話入ってるんですけども、それと今度のものとはどういう関係なんだっていう質問を時々受けるんですよ、
違いとか
ですね、違いとかね、はい、それは同じ話も入ってるんです、もちろん、花坂爺なんて言えばね、だけど中身は違うわけですよ。 同じ花咲かじいでもいろんな花咲かじいがあるわけですよ、日本中にね。
たくさんあるんですね。
そう、下切りスズメだっていろんな下切りスズメがあるわけで、それを示したかったのね、僕は。つまりよく言われるのは、その自分が知ってる花咲かじいと、例えばこの絵本の花咲かじいは違いますと、どっちが正しいんですかって言われることあるんですよ、どっちも正しいんですよね。
うん、
昔話っていうのはオリジナルの本ってないわけでね、
はい、
全国でいろいろ語り継がれた、つまり花咲かじいでもいろんなものがあるよということを知ってもらいたい、という気持ちが僕にあるんですね。
どれもが正しいんですね。
そう、どれも正しいんですよ、なもんで僕はこの中に花咲かじいも、それから浦島太郎もね、福音館とダブってタイトルだけども入れてあります、もちろん。それそればかりか、この本の中でもですね、同じような話をタイプのものを並べて2つ入れたりってこともやってるんです。それはなぜかっていうと、例えばあの星から来た娘っていうのが沖縄にあるんですけどね、星から貧しい男のところへ嫁さんに来てくれる、とっても綺麗な話があるんだけど、同じことなんですよ。星から娘が来たって意味では同じなんだけど、中身は相当違うんですよね、語り方がね。そういうものも並べました。つまり同じタイトルでも中身がね、相当違うことがあるよっていう、その多様性というやつですね。それを示すこともやってみたのね、中で。ですからこれと福音館のは同じ話もあれば、全くお互いに出てない話もありますしね。ということで僕としてはとても嬉しいんです、今度のこれが出たのが。そして文体はですね、文章は、先ほど言いましたように、もう耳で繰り返し繰り返し聞いて直してますのでね、決して目で書いてないんですよね、僕は耳で書こうってみんなに呼びかけて、
耳で書く、
耳で書こうってね、そうするとね、いろんなことが違ってるんです。やっぱり耳で聞いて分かりやすい文章っていうのはね、目で読んで分かりやすい文章とは違うのね、微妙に ね。例えばある場面が、これは本ですけども、それを読んでもらった時に聞いてる子供がその場面をきっちり見られるというね、その場面が見えるということがとても大事なんですね。頭の中でこう絵にできるっていうこと、そういう意味でね、文章をうんと耳で聞いて絞ってるのでね、
じゃあイメージしやすいんですね。
イメージしやすいと思います。確かにそうだと思う。それからもう一つはですね、この本は共通語でやってあるんですよ、いわゆる標準語ということですけどね、僕は標準語っていう言葉使わないで共通語っていう言い方が好きなんですけど、で全国版ですから、あの共通語でやったんです。これはもうみんなで決めてね、そういうふうにやった。だけどもしこれをね、覚えて語りましょうという方がいらしたら、その方は無理に共通語で覚える必要はないんですよね。それぞれご自分の土地の言葉、自分が日常使っている言葉で直して語ってくださればいいというふうに思うのね。でそのことは前の福音館の時 の後書きだか前書きにもちらっと書いたんですけれども、あんまり徹底しなかったもんですからね、だからなんだか小沢がやる日本の昔話は全部標準語で語らなきゃいけないんじゃないかみたいに思われてる節があるので、僕は決してそう思ってないのでね、今度ははっきりも前書きにはっきり書いたんですね。この本書の昔話を皆さんが自分の土地の日常の言葉に直して語ったら、お話がより身近に感じられると思います、ぜひ試みてくださいって相当積極的に書いたんです。これもね、でも決してそう簡単ではないんですよね。共通語を土地言葉に直すっていうのはそう簡単にはできないことなんですけどね、でも興味がある方は試みていただきたいと思うし、僕はそういう授業もあちこちでやってるのでね、もし興味があったら勉強してもらったらいいと思うしね、そんな思いで書いたんです、そのことを。
7冊出してるっておっしゃいましたけれども、タイトルが、
そうなんですね、あのね、第1巻が花咲かじいでね、第2巻が浦島太郎、それから第3巻が桃太郎ですね、から第4巻がカチカチ山、それから第5巻が笠地蔵ですね、それから第6巻がキッチョムさん、この間あの何ヶ月か前にやったキッチョムさんですね、あれを代表としたいわゆる笑い話がいっぱい入ってます。それから第7巻が下切りスズメというわけです。
どれも有名なタイトルですね、
そうですね、あの皆さんがとっつきやすいように 分かってる有名なタイトルを前に出しました。中に入ってるのはね、必ずしもその知られてる話ばかりではありません。全く知られてない話もありますけどね。しかしいい話もあるもんでね、選ぶの楽しかったですけどね、とても楽しかった。
また絵もとても鮮やかで、
そうですね、
シンプルでいいですね。
そうなんです。絵もね、表紙これ第1巻は篠崎三郎さんが描いてくれて、それから浦島太郎は東神原さんが描いてくれた、それから太田大八先生なんてね、もう90歳超えられた大家が描いてくださって、それもとても嬉しかったですよ。その子供たちの絵の有名な絵描きさんからのプレゼントですからね。
そうですね、それがこうイメージとして頭にも入るでしょうし、ね、大事ですよね。
そう、
絵もね、
とても綺麗ないい絵をね描いてくださって、
一つの話が、まあ、ページにすると2、3ページっ
ていう、そう、2、3ページ、はい、短いものに多いですからね、日本の場合には、
まあ、読むとしたら、5、6分っていうような、そんな感じですね、語るとしたら、
はい、そんな感じですね、でも嬉しいですよ、ものすごく。本当に語り継ぎたい昔話をね、こうやっていい文章で日本の子どもたちにね残せるってのはすごい嬉しいところですね。
今日は小澤先生に語り継ぎたい日本の昔話ができるまでを紹介していただきました。
はい、そうなんです。それでこれがね、さっきお話したように全国の昔話研究会のメンバーでやったんでね、合計628人なんですよ。でその全部の名前がね、第7巻に載るんです、はい、6ページ使って
皆さんの名前が、
全員の名前が、
わあ、すごいですね。
で昔話集でね、628人が関わった本なんて世界中にないと思う。
ギネスものですね。
そうですね、僕ギネスに送ってみようかと思ってますよ本当に、
はい、さて先生、来週は、
来週は今日のこの話とも関係があるんですけど、僕は昔話はそれぞれの土地の言葉でね、今の人たちもみんな土地の言葉でなるべく語ってくれたらいいなと思っているんですね。でそれはなぜかということを詳しく聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。はい、先生、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。